恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日の聖書箇所は創世記第23章の全体です。では読みいたします。創世記第23章。サラの一生。サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキルヤテアルバ、今日のヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために嘆き泣いた。それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていった。私はあなた方の中に居留している異国人ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば私のところから移して死んだ者を葬ることができるのです。ヘテ人たちはアブラハムに答えていった。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はおりません。そこでアブラハムは立って、その土地の人々ヘテ人に丁寧にお辞儀をして彼らに告げていった。死んだ者を私のところから移して葬ることがあなた方のお心であれば、私の言うことを聞いてソハルの子エフロンに交渉して、彼の畑の端にある彼の所有のマクペラの洞穴を私に譲ってくれるようにしてください。彼があなた方の間でその畑に十分な値をつけて、私に私有の墓地として譲ってくれるようにしてください。エフロンはヘテ人たちの間に座っていた。ヘテ人のエフロンはその町の門に入ってきたヘテ人皆が聞いているところでアブラハムに答えていった。ご主人、どうか私の言うことを聞き入れてください。畑をあなたに差し上げます。そこにある洞穴も差し上げます。私の国の人々の前でそれをあなたに差し上げます。亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはその土地の人々にお辞儀をし、その土地の人々の聞いているところでエフロンに告げていった。もしあなたが許してくださるなら、私の言うことを聞き入れてください。私は二十歳の代価をお払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだ者をそこに葬ることができます。エフロンはアブラハムに答えていった。ではご主人、私の言うことを聞いてください。銀400シェケルの土地。それなら私とあなたとの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れ、エフロンがヘテ人たちの聞いているところでつけた代価、通り相場で銀400シェケルを測ってエフロンに渡した。こうしてマムネに面するマクペラにあるエフロンの畑、すなわちその畑とその畑にある洞穴、それと二十歳の周りの境界線の中にあるどの木も、その町の門に入ってきたすべてのヘテ人たちの目の前でアブラハムの所有となった。こうして後アブラハムは自分の妻サラをカナンの地にあるマムレ、すなわち今日のヘブロンに面するマクペラの二十歳の洞穴に葬った。こうしてこの二十歳とその中にある洞穴はヘテ人たちから離れてアブラハムの私有の墓地として彼の所有となった。今朝はこのところから、大いなる特権と題して御言葉を味わいたいと思います。修法の裏にアウトラインが出ていますので、どうぞそれを参照になりながらお聞きくださればと思います。報告しましたように、今週末、いよいよ秋の伝道会が開かれます。神様がこの集まりの上に豊かな祝福の雨を降り注いでくださるように祈り備えていきましょう。また、私たち自身がその集会に出席して恵まれ、また力づけられることを期待しましょう。また私たちの伝道の機会、証の機会、奉仕の機会として喜びを持って参加し仕えていきましょう。そのためにも今日の御言葉の中から養われ、教えられ、整えられていく必要があります。私たちは22章でだいぶ長いをしました。アブラハムの生涯のハイライト、最大の試練を アブラハムが見事にくぐり抜けたところを私たちはそこに見たのです。今日はいよいよそれから後、モリアの山から降りてきました。しかし、22章の20節から後を飛ばしてしまいました。そこには何が書いてあるかと言いますと、22章の20節。これらの出来事の後、アブラハムに次のことが伝えられた。ミルカもまたあなたの兄弟ナホルに子供を産みました。アブラハムが出発をしたとき、アブラハムの兄弟ナホルたちと別れたのです。ナホルはミルカと結婚をしていました。もうずーっと昔別れたそのナホル兄弟ナホルのその後の消息が伝えられたというのです。すなわちナホルとミルカとの間に8人の子供が与えられたというニュースです。そしてその8人のうちの1人はベトエル。そしてこのベトエルにリベカという女性が生まれたことがここに書かれています。すなわちこのリベカというのが後にこのアブラハムの息子イサクと結婚をするあのリベカです。ですからこの記事はもう一つのアドナイイルエ、主の山に備えありの実は説になっているわけです。すなわちまた24章の伏線ともなっているわけです。さて、23章です。アブラハムはこの23章で最後とも言うべき試練に直面します。それはアブラハムが愛してやまなかった奥さん、サラの死です。サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。サラは127歳でヘブロンで死んだというのです。アブラハムにずっと連れ添ってこれまでの旅を共に歩んだサラ。サラの人生を振り返ると、決してそれは完全無欠という歩みではありませんでした。彼女もまた弱さを持つ女性でした。しかしどんな時にも、アブラハムを主と呼んで、常に従順に歩んできた女性だった。とですね、ペテロは伝えています。まあ、先ほど、教会学校の一般の A のクラスでこの話になりまして。確かに、サラは従順だった。だけど、言うべきことはきっちり言ってた。とですね、女性たちから話がありましたけれども。本当にですね、言うべきことはしっかり言った上で、アブラハムに従ったサラ。外見だけではなく、内面的な美しさを持った女性であったと、ペテロは評価しているのです。最愛の妻を失ったアブラハムはどうだったでしょうか。2節、サラはカナンの地のキルヤテアルバ、今日のヘブロンで死んだ。アブラハムは来て、サラのために嘆き、泣いた。アブラハムは嘆き、泣いたというのです。アブラハムの生涯にも何度もこの涙する場面というのはあったと思います。神様の導きで、ふるさとを出発するとき、慣れ親しんだふるさとの町を離れ、友人親戚と離れて出発するとき、彼は涙したと思います。お父さんのテラが死んだとき、彼は涙したと思います。愛する甥のロトと別れねばならなくなったとき、彼は泣いたんではないでしょうか。また、ロトが敵によって捕らえられて捕虜になったとき、彼は泣いたと思います。そして22章で愛する一人子、イサクを捧げようと命じられたとき、アブラハムは泣いたと思うのです。ところが、アブラハムが泣いたと書かれているのはこの場所だけなんです。サラの死に臨んでだけ、アブラハムは嘆き泣いたというのです。いかにアブラハムの悲しみ嘆きが大きかったかが、そのことから伝わってくるのです。この妻に先立たれた夫というのは哀れなものです。もちろん逆の場合でもとても大変でしょうけど、特に妻に先立たれてしまうと夫というのは本当にもう哀れなんですね。ですから私は彼らにきつく言い渡してあります。 私より先に行くんではないとですね、絶対にそれだけは許さないとですね、たとえ一緒に行きたくっても私の後、一分でも一秒でもいいから私の後にしなさいとですね、命じてあるんですけども、一体どうなるでしょうか。しかし、アブラハムとサラ、これまでも様々な苦しみ困難を共に分かち合ってきたサラとの別れにあたって、様々な思い出が走馬灯のようにアブラハムの心に去来したと思うのです。美しい涙だと思います。しかしもしかしたらその涙は、ただ愛するサラを失ったっていう悲しみの美しい涙だけではなくって、後悔の涙も混じっていたのかもしれません。二度までも奥さんサラを妹だと偽って、その低層の危機をですね、迎えた場面なんかがありました。また、ハガルとイシュマエルのことで、さらに大きな悲しみ、苦しみを味わわせてもいます。また、この二節を見ると、今日のヘブロンで死んだ、アブラハムは来て、サラのために嘆き、泣いた、とあります。ここに、来てとあります。この言葉から押して、サラが死んだとき、アブラハムはその奥さんのそばにはいなかったようです。アブラハムはその生活の拠点を実はこのヘブロンともう一つ持っていました。22章の19節に、こうしてアブラハムは若者たちのところに戻った。彼らは立って一緒にベールシェバに行った。アブラハムはベールシェバに住み着いたとあります。すなわち、ベールシェバとヘブロンと二つのですね、生活の拠点をどうもアブラハムは持っていたようです。そしてその間を行き来していたようなのです。そしてサラは死ぬとき、ヘブロンで死んだ。しかしそのときはベールシェバにアブラハムはいたのかもしれません。愛する妻の死に際して、そばにいてあげられなかった悔いの涙であったのかもしれません。聖書は、男は泣いたりするものではない。そんなめめしいことは、とは決して教えません。男も泣くんです。イエス様は涙しました。ペテロも男泣きに泣きました。パウロもいつもですね、涙を流しながら人々に語り、また苦しみの涙を流しています。ですから、アブラハムも奥さんを失ったその悲しみに、男泣きに泣いたのでしょう。しかし、アブラハムはいつまでも悲しみに沈み、絶望的な状態に陥ることはありませんでした。三節。それからアブラハムは、その死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていった。死者のそばから立ち上がった。もうそこで立ち上がることができないほど落ち込むんではなくして、泣くだけ泣くと彼は、立ち上がったのです。テサロニケ第一の手紙の4章13節にあるように、愛する者を失った者たち、しかし主にある者たちは、他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないため、アブラハムには望みがあったのです。ですからこの悲しみにあっても立ち上がることができるのです。それがどんな望みであったのかが、その後のヘテ人たちへの言葉に明らかにされます。4節。私はあなた方の中に居留している異国人ですが、アブラハムの人生で重要な言葉が、ここでその口から発せられました。私はあなた方の中に居留している異国人ですが、皆さん、アブラハムは、このヘブロンに今日構えてから何年になると思います？実は計算をしますと、なんとヘブロンにアブラハム一族はすでに62年近く住んでいるのです。昨日や今日ここに来たんじゃないんです。62年間もこのヘブロンに住みながら、普通でしたらもう地元の人、60年以上もそこに住んだら、もう大きな顔をして、ここは私の地元とですね、言えるでしょう。しかし、アブラハムは自分のことを、あなた方の中に居留している異国人です、寄留者です、旅人ですと自覚しているのです。 そして現実に、この土地には、自分の土地、所有している私有地と呼べるものは一切アブラハムが一坪も一平米も持っていなかったことをですね、私たちは知るのです。ヘブル書の11章は、このアブラハムの4節の言葉をもって、素晴らしい私たちへの望みについて描きました。そこに書き出した御言葉を読ませていただきます。信仰によって、彼は約束された地に、他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に、剣幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し、建設されたのは神です。これらの人々は皆、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していたのです。彼らは、このように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示しています。もし、出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実彼らは、さらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は、彼らのために都を用意しておられました。アブラハムが、ヘテ人たちに、私は居留者です、寄留者です、旅人です、外国人ですということによって、実は天の故郷、天の都を目指していることを、実は告白していたのだというのです。先週はキングスガーデンの一泊旅行がありまして、夕食の後、ちょうどその食事の部屋に、カラオケボックスがありましたので、私は生まれて初めて皆さんと一緒にカラオケというものをですね、やってみました。子供たちがいつもカラオケに行こう、カラオケに行こうとですね、誘われていながら、そんなところには行かないとですね、拒んでいたんですけども。まあ皆さんが歌い興じるもんですから、私もいやいやながらなんてですね、いやいや率先して歌わせていただきました。歌った歌は、軍歌とか、特にですね、私は母とですね、南国土佐を後にしてをですね、歌ったのです。南国土佐を後にして、まあまあ、そんな歌はどうでもいいんですが。本当にですね、こう、出てきた故郷ですね、南国土佐を私は後にしてきたわけです。ある方はですね、そんなに故郷が懐かしいなら帰れとですね、おっしゃるんですけども、しかし、私は高知に帰りたいとは全然思わないのです。ですね。アブラハムも、元来た故郷に帰る機会はあった。でも全然それに帰ろうとしないで、さらに優れた天の都。ね。アブラハムは、天の都を目指していたのです。そして今、奥さんのサラを天の故郷に先に送ったのです。天の故郷に奥さんを送った後の直後のこの言葉は、アブラハムの実感が本当に私は込められていると思うのです。そしていつの日か、私もまた、その天のふるさとに行く、その信仰から来る望みこそが、アブラハムを死者のそばから立ち上がらせた力だったわけです。あなたにもその天への望みが明確な望みとして、信仰から来る望みとして、自分のものになっているでしょうか。そしてアブラハムは奥さんのサラを葬るために墓地を用意しようとします。そのためにヘブロンの地を所有しているヘテ人たちに願うのです。私有の墓地を譲っていただきたい。するとですね、ヘテ人たちは本当に友好的にアブラハムに応対するのです。23章の6節。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はおりません。いかにアブラハムがその地において周りの人々の尊敬を勝ち得ていたかがわかります。どうぞ遠慮なしに使ってください。一番いいところを選んでもうタダで差し上げますから。しかしアブラハムは非常に丁寧にお辞儀をして、さらに申し出ます。 そんなにまでおっしゃってくださるのでしたら、エフロンの持っている二十歳の端にあるマクペラの洞穴を譲ってください。十分な値をつけて、それを買い取りますから、どうぞ売ってくださいと申しているのです。するとそこにいたエフロンが立ち上がって、どうぞ私の二十歳差し上げますから、どうぞ使ってください。畑もそのそばにあるマクペラの穴も、洞穴もどうぞ自由に使ってください。プレゼントしますと申しているのです。しかしアブラハムはそれを拒んで、いいえ、代金を払わせてください。ぜひ十分な代金をつけてください。エフロンは銀400シェケルという値段をつけます。これは相当な莫大な金額だそうです。そして、アブラハムはその土地を自分の所有とするのです。皆さん、この23章、おかしくも、面白くもない墓地を買い取るために、ね、わざわざそのやり取りがこの一章の中に長々と書かれている。なんだこれはとですね、思うかもしれません。なぜ墓地を購入することに一章を費やしたのでしょう。アブラハムがイサクを捧げるのに一章を捧げ、使い、墓地を買うのに一章ですね。ほんの一行で足りるんじゃないでしょうか。実は、この土地こそ、アブラハムが約束の地において最初に手に入れる土地なのです。神様がアブラハムの子孫に与えると約束した、その最初の土地、初歩としての土地、それを今手に入れることは実は一つの信仰の告白の行為でもあったのです。神様がいつの日かこの地をお与えくださるという初歩の土地として、彼はどうしてもただで受け取ることはできなかったのです。ただほど高いものはないと言われますけど、実は当時の法律によれば、代金を払わずに手に入れた土地は、元の所有者がいつでも取り戻すことができるという法律があったそうです。そういった法律をアブラハムは知って、ね、正式に、ね、当時の人々の方法に従って手続きを踏むのです。アブラハムは多くの商人たちの前で正式の取引をして、誰からも非難が出ないように努めたのです。神の人が他の人たちに対しても立派に振る舞うこと、特にお金に関して公明正大に行動することは大切な責任です。テサロニケ人への第一の手紙4章の12節に、外の人々に対しても立派に振る舞うことができとありますように、アブラハムはそのような素晴らしい模範を私たちに示しているのです。このようにして、ヘブロンのマクペラの洞穴、そしてその周りの土地は、アブラハムの所有地となりました。現在、このマクペラの洞穴は、まさにその上にイスラム教寺院が建っています。そしてここには、サラだけではなくして、後にアブラハムも葬られ、その子供イサクとリベカも葬られ、そしてその子供のヤコブと、誰が葬られたと思います?ラケルは一緒に葬られませんでした。ラケルはずっと離れた別の墓地に葬られて、デアが葬られ、そして後には、エジプトで王の次の位にまで登ったヨセフがミイラとされて、そして運ばれてきて、このマクペラの洞穴に葬られて、今も、このマクペラの洞穴のイスラム教寺院の中に入ると、そのお墓がですね、並んで立っているのを見ることができるのです。しかし、このヘブロンというのは皆さんもニュースで最近もよく耳にするようにですね、イスラエルとアラブの衝突の最も激しい場所なんです。最近のイスラエルの緊張状態を報じるニュース番組でもですね、このヘブロンが必ず登場します。ヘブロンがまさにその最先端になってしまっているわけです。現在は旅行者はヘブロンに入ることはできません。とてもとても危険で入れないのです。10年前に兄とイスラエルを旅行させていただいたときに、その時であってもヘブロンは普通の人が近づかない街でした。でも私たち兄弟は ここで死んだら本望って言ってですね、まあ兄はそう言ってたんです。私は死にたくないって言ったんですけど、いや、ここで死んだら素晴らしいことなんだってですね、引っ張られていったんですけども、ヘブロンはですね、商店なんかも全部金網がですね、張り巡らされていて、そしてイスラエル兵がですね、景気管理を構えてですね、もう町々に立っている、非常に物々しい町でした。そしてイスラム教寺院に入っていこうとすると、このやはりイスラエル兵がいっぱいですね、銃を身構えて、この構えている、その中をですね、入っていくと、中に入るとアラブ人たちだけがいて、そしてそのお墓をですね、見せてくれるわけです。非常に生々しい、ね、戦いの場所に今はなっていますけれども、そこにはそのようにですね、アブラハム一族が葬られているからこそ、そこは大事な町になっているわけです。さあ、今日のこの墓地取得の箇所から、私たちが学ぶべきメッセージは一体何でしょう。ヘテ人たちが土地を差し上げます。プレゼントとして受け取ってくださいとの申し出を受けた時のアブラハムの取った態度行動です。もしもこれが私だったら、もうですね、北総へ見ながらですね、土地をプレゼントされたって言うんでですね、大急ぎで帰ってくると役員、執事の方々を集めて、プレゼントされたんです。もう執事たちも大喜びでですね、皆さんに紹介して、皆さん、教会の新しい土地が、5000坪寄付されましたなんてですね、もうみんなわーっと喜ぶかもしれません。どうですか？プレゼントされる言ったら、ですね。しかし、アブラハムはその土地を、代価を払わずに受け取ることを良しとしなかったのです。この姿勢は、実は後にダビデによっても示されました。歴代史の中で、神の使いがダビデに言いました。エブス人が持っている土地、特にオルナンが持っているその内場っていうのはですね、この小麦を脱穀する場所なんです。ですから小麦を脱穀しやすいように石、岩の上でですね、脱穀するわけです。ですから、オルナンの内場のあの岩地を、主のための祭壇を築く場所とせよ、という命令が出てきます。そこでですね、ダビデはオルナンに頼むのです。ぜひ、あなたの持っているあの内場を、主の祭壇を築く場所として譲ってください。そうするとオルナンはですね、ダビデ王様、あなたに使っていただけるんだったら、これは本当に感謝です。感激です。光栄ですから、差し上げますから、どうぞどうぞ、と申して出るんです。実は、このオルナンの内場こそ、現在のエルサレム。それも、あの神殿の山、と言われる、今ここに、あの岩のドームと言われるですね、イスラム教寺院が建っているその場所なんですね。皆さんが聖地のニュースなんかを見ると、金色のですね、屋根をした丸いドームの素敵なですね、イスラム教モスクを見るでしょう。あれが岩のドームでして、中に入るとですね、前にも言いましたように、みんな裸足で入りますので、靴下のですね、匂いがブーンとする、もう鼻をつくようなその中を入りますと、真ん中にですね、囲いがしてあって、その間に、この大きな岩がですね、あるんです。これがそのオルナンの内場と言われる岩。そして、マホメットがそこから昇天したと言われる。ですね。そういう伝説のあるですね、大切な聖地なわけです。そして実は、ダビデの子供のソロモンが、その岩の上に神殿を建てた大切な場所なわけです。ですから、ダビデは大切な主の祭壇を築く場所、後には神殿を建てる場所を、費用もかけずにヘテ人からプレゼントとしてもらうことはできないというのです。ここに書きましたように、8番のところ。しかしダビデはオルナンに言った。いいえ、私はどうしても十分な金額を払って買いたいのです。あなたのものを主に捧げるわけにはいきません。費用もかけずに全焼の生贄を捧げたくないのです。アブラハムは、信仰の告白としての墓地の入手、また愛する者を葬る墓地の入手において代価を払わないでそれをすることを拒みました。またダビデは主の宮を建てる場所を犠牲を払うことなしに手に入れることを良しとしなかったのです。私たちもこの信仰の姿勢を持ちたいのです。この信仰的なセンス、感覚を失わないようにしたいのです。私たちは 何かもっと有利な道はないかと考えます。犠牲はできるだけ少なくして、しかし得るところはできるだけ大きくと考えるのです。できるだけ自分は痛まないで、自分はできるだけ安全な場所に置いておいて、ということを私たちはもう本能的に願うのです。しかし、そういうような態度を主に対しても持ってしまうと、それは本当に悲しいことです。主は私たちを愛し、恵んでくださいました。そしてその愛と恵みは口先だけのものではなくて、大きな犠牲、大きな痛みを伴って表されたのです。イエス様の十字架の死という驚くべき犠牲を通して、神様の愛と恵みは私たちのところに届いてきたのです。私たちはその神様の愛と恵みに応えて、主を信じ、主に従い、主に仕えていくはずです。そんな時、もし私たちが主に仕え、主のために働こうとするときに、なんとかできるだけ自分は痛まないで、犠牲をできるだけ払わないで、安全で有利な形でと考えたらどうでしょうか。驚くべき主の愛に応え、主に仕え、主のために奉仕するのに、私たちも犠牲を払うことなしにそれはできない。ただ、やすやすと、ただ軽々と、それをすることは、私たちはできないのだという、アブラハム、ダビデのもと。私の福音が述べ伝えられるところ、どこででも、このマリアのしたことも一緒に語られると言いました。すなわち、キリストの十字架の福音が語られるところでは、必ず、その応答として、マリアの態度が語られ、惜しげもなく主のために捧げるその姿こそが福音に対する態度としてのふさわしい形なのだということをイエス様はおっしゃったのです。マザー・テレサの言葉です。痛まない愛は本物ではない。痛まない愛は本物ではない。私たちの主に対する愛はどうなんでしょうか。本物なのでしょうか。主のために捧げる時間も、財も、エネルギーも、痛みも、涙も、それは決して、もはや犠牲ではなくて、大いなる特権なのだ、と、私たちは感じる信仰の感性を持ちたいのです。こんな汚れた、こんなどうしようもない、こんな小さな私が、しかし、主の許しの中で、主の栄光のために、主の働きのために用いていただける。それはまさに、実は特権なのです。しかし私たちは、心のどこかで、奉仕させられている、捧げさせられている、集会に出席させられている、伝道証をさせられている、そう感じることがあるかもしれません。しかしもう一度、主を仰ぎ見ながら、奉仕させていただける喜び、捧げることのできる恵み、集会に出てくることのできる驚くべき主の恵み、幸い、伝道を証しすることのできる、その喜びを深く味わいたいものです。先週の土曜日、日曜日と、岐阜県の笠松キリスト教会の伝道会でご奉仕をさせていただきました。本当に私自身、多くの恵みをいただいて、祝福をいただいて帰ってきました。祈り会でも明かしさせていただいたのですけれども、そこで出会った二組の夫婦の話をもって締めくくりとしたいと思います。私を泊めてくださった横田兄弟姉妹、新築したばかりの3階建ての素敵なお家の3階にこう泊めてくださったんですけど、そのお家はできて引っ越しをしてまだ2週間というですね、引っ越ししたばかりのお家に、最初の私がゲストですと言ってですね、そのゲストルームに泊めてくださったのです。しかし、お交わりをして、証を聞いているうちにですね、実は昨年、最愛のお母さんを亡くされ、そして3人のお嬢さんがいるんですけれども、その長女が、昨年成人式を迎えたばかりで、夏、自ら命を絶つというですね、本当に悲しい出来事に、遭遇したのです。そんな大きな悲しみをくぐり抜けたお二人が、しかしその後、 心を内向きになってしまって座り込んでしまうことをしないで主のために生きていきましょうとですね、話し合って、教会の一番近いっていうその場所だったもんですから、ここに伝道者を止めましょう、神様の働きに役に立つ家を建てましょうと言ってですね、家を建てられて、そして私を最初に止めてくださるというですね、光栄に預かったのです。普通だったら自分の長女をそのような形で失った後で、とてもとてももう他の人のことなんか考えられない、そんな中で彼らは輝きながら、もちろん目には涙をしながらその話をしてくださるんですけれども、しかし主に仕えていこうとするその姿には全く私は脱帽せざるを得なかったのです。またその教会では集会が終わるとさっとですね、美味しいコーヒーがさっとですね配られるんです。あら、すごいなぁと思いました。素敵なカップにですね、インスタントじゃないコーヒーがですね、運ばれるのです。そしてあっちこっちからですね、このマスターとかですね、ママさんという声が飛び交うもんですから、何この教会、マスターとかママさんなんだろうと思ったらですね、その教会に3年前にバプテスマを受けたばかりのですね、喫茶店を経営しているご夫妻がいらっしゃってですね、飯田さんっていうですね、ご夫妻。朝食をですね、そこでご馳走になりました。朝6時から、年中無休モーニングサービスというんでですね、押すな押すなの大変な盛況なんです。そこに呼ばれて行ったんですけども、座る席がないぐらいいっぱいなんですね。みんな待っている。270円で見事な朝食がつくんですけどもですね。ところがですね、入っていくとですね、もう壁面にずらりとですね、御言葉と聖画がもうかけてあるんです。ような雰囲気ですね。煙のもうもうとした、タバコの煙もうもうの中に聖画とですね、御言葉が張り巡らされてるっていうのは、ああ、不思議な雰囲気だなと思ったんですけど、それを見て教会に導かれる方々が出ているっていうことでした。ご夫妻は実はそのお店だけじゃなくて、三つお店を持ってですね、駆けずり回ってですね、働いている、そういうご夫妻。ところが、礼拝と祈祷会はですね、欠かさず出席しながら、そしてその集会の終わりには必ず、ただでコーヒーをもてなすっていうんですね。いいの、うちの教会の人誰かコーヒー、喫茶店やりませんかとですね、本当に少々嫉妬を感じたんですけど。私がこう、そこの教会から出ようとしたら、その奥様が、こうおっしゃいました。一生懸命働いて、その収入で主の働きに参加させていただける。それが私たちの喜びなのです。輝いて証ししてくださるその姿がとても印象的でした。しかし私たちの教会にも本当にですね、主の働きに参加できるっていうことが喜びっていう方々が多くおられることを本当に感謝です。伝道会が行われるこの週、私たちはますます主の素晴らしい福音のために働くことができる、参加させていただける、なんていう幸いでしょうかと、私たちも犠牲ではなくして、大きな特権としてこの日を、この伝道会を迎えていきたいと思うのです。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。